心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、無駄な時間こそ心の栄養になる。なんかこうニュアンス的に無駄な時間ってって思うんですけど、栄養っていうどういうことなんだろう。
まあこれ、そのなんか無駄な時間って、そのどういう時間を無駄な時間って定義してるかっていうところが人によって違うと思うんで。
そうですね、確かに。
だから多分この、まあね、この今回のお題もチャット GPT に出してもらったわけなんですけど、おそらくここで言ってる無駄な時間っていうのは、なんかそのなんか生産性があるかどうかみたいな話で考えたときに、そのなんかこうあまり生産性につながらない時間だから無駄な時間って言ってるんじゃないかなって思うんですよ。
生産性ね、はい。
はい、だからその要は生産性だけを重視していった場合、そのこのね、自分の持ってる時間は基本的に全部何かをその生産するために使うべきであるっていう前提がある、じゃないですか。
はい。
だからそこで何かそのね、何かを生産することにつながってない時間は無駄であるっていう、なんかそういう定義なんだと思うんですよ。でも、なんかその、なんていうのかな。まあ、例えば僕たちは、そのね、なんか、こう、まあ、ご飯を食べて、で、それをエネルギーにして、それで体が動いて、その、なんか活動ができてるっていうわけですよね。なんかそれって、インプットがあって、それに対して、その、ね、なんか、ご飯を食べるってインプット、栄養とか、カロリーをインプットして、で、それを燃料にして体を動かすってアウトプットに、つなげてるわけですよね。だから生産性だけを重視するってなったら、ご飯食べる時間がもったいないみたいな話こと言ってるのと一緒なんじゃないかと思うんですよ。その働いて、体動かして働いてる時に何かこうね、生産されていくわけじゃないですか。例えば工事現場で働いてビル建ててますとかってなったらね、その、こう体動かしてる時がビルがどんどん立っていく時間だから、だからご飯食べてる時間にはそのビルが、の建設が前に進んでないから、だからそれって無駄だろうっていう考え。で、これってなんかそのご飯と労働って考えた時には、なんかみんな多分、いや、そんなことないでしょってなんか思うと思うんですよね。
はい。
食べなきゃ体動かなくなっちゃうんだから、なんかご飯食べる時間をなくして、その働けとかおかしいんじゃないって、思うんだと思うんですよ。まあでもなんか多分、なんかあれでしょうね。なんか、そういうゼリー飲料だけ、となんかエナジードリンクだけ飲んで、なんか、
いますよね。ウィダインゼリーだけとかね。
そうそう。多分、そういう発想の人たちと一緒なんじゃないかと思うんですよね。で、だからその心を豊かにすることって、例えばまあなんか芸術に触れるとかね、エンターテインメントを楽しむとか、その趣味とか余暇を楽しむっていうことと、それからなんか例えば仕事をするとか学ぶとか、なんかそういう生産性につながることって、なんていうのかな、こう要は体が何かエネルギーを補給してそれで活動するっていうのと同じで、心も何かインプットがあって、それでなんかそのそれがまた活動のエネルギーになったりするわけですよ。アウトプットになるんですね。で、ただこれがだから何がその人にとっての心の栄養になるかっていう、これが人によって全然違うんですよね。だこれ、ここでちょっと多分齟齬が起きてるんだと思うんですよ。栄養に関して言えば、まあその、なんかアレルギー体質とかちょっと特殊な例は一旦ここで置いとくとして、まあ、大体、その、なんかこう、一人の人にとって栄養になるものっていうのは、まあ、他の人にとっても栄養になるものだから、だからなんかそのね、なんかご飯食べる、食べて、それで、体が動いて労働ができるっていう、ここに関しては、そんなにその、みんな同じだから、 あんまりこう、認知に齟齬が出にくいんですよね。だけど、何がその人の心の栄養になるかっていう、ここは結構人によって全然違うわけですよ。
違いますね。
だから多分、自分にとっての心の栄養にならないことをやってる人を見たときに、その無駄なことをしてるように見えちゃうんですよね。
そっか、自分集で見ちゃうとそうですね。
だ僕、前なんかちょっとそういう自己啓発的な、本とかよく読んでて、とにかくね、自分の、自分を向上させないと、なんていうのかな、こう、今の状態から抜け出せないな、みたいなね。なんかこう、底辺な生活してた時に、どうすればここから上がっていけるんだろうってなった時に、やっぱり何かしらで自分のポテンシャルを上げなきゃいけないから、そこで何したらいいんだろうっていうところで、自己啓発系の本を読んだりとか、ネットでそういう情報とか結構集めて、よく読んだりとか視聴したりしてた時期があったんですよ。で、まあすごく役に立ったこともいっぱいあったから、それによって僕もなんかこう、いろいろと自分のその考え方とかあり方で、あ、ここがうまく噛み合ってなかったからうまくいってなかったなって、すごい気づきを得られたっていうので、すごく成長につながったっていうこともいっぱいあってよかったんですけど、でも結構その中には一定数、まあどれだけその無駄を省いていくかっていうことが大事であるっていう論評の中に、なんかこう、映画を見る時間とかが無駄であるって言ってる人がいて、その人は、映画評論家でも目指しているんでなければ、映画を見てる時間は無駄だから、そういうのはもうなんか真っ先にやめた方がいいことだ、みたいな感じのことを言ってたんですね。で、もうその人の考え方で言うと、まあなんか映画評論家以外の人は映画を見るべきではないって言ってるのと一緒なんですよ。映画評論家目指してる人以外は映画を見るべきではないって。
それ
でも、
は、
そうすると、なんかその産業自体が衰退しちゃうし、ね、で、実際そういう、なんか、まあ、言ってみたら、そういうジャンルが存在してるってことは、それだけニーズがあるっていうことなんですよね。だから、別になんていうのかな、こう、ね、映画評論家目指してるわけじゃないけど、映画好きでよく見てるって人たちはいるわけですよ。で、その人たちがじゃあ全員無駄な時間を過ごしている、その生産性のない人たちなのかって言ったら、多分そんなことはないんですよね。映画評論家ではなくて、で、例えば、経営者ですごく、なんか、もうそれこそ何十億もなんかね、売り上げてるような経営者の人が映画も大好きでよく見てるみたいな人たちって、なんか探せば多分いくらでもいるんですよね。
いますね。
だから、その人たちがその時間を無駄にしてるんだとしたら、多分そんななんか、そのね、ビジネスで大成功とかもしてないわけじゃないですか。ということは、なんかその人たちにとっては何かプラスの働きをしてるんだと思うんですよね。その映画を見るっていうことが。それが、だから、そのね、ある人は何か小説を読むことなのかもしれないし、ある人は、テニスをすることなのかもしれないし、ね、ある人にとっては、なんか、そのね、格闘技の観戦に行くことなのかもしれないし、クラシック音楽を聴くことなのかもしれないし。で、なんか何かしら、その人が、なんかいい気分になるとか、ご機嫌になるっていうような作用がある何かっていうのをインプットすることで、その人はそれを活力に変えて、で、それが、その人の、なんか生産的な面にも反映されてるわけですよね。なので、なんていうのかな。こう、要は、自分にとっては無駄なことが、他の人にとっては栄養になってる可能性っていうのがあるっていうことを、ちょっと知っておいた方がいいっていうことですよね。
そうですね、確かに。何回かやっぱりこういった話が出てきますね。
そうです。
結果シンプルにそういうことなんだって思いながら。
そうですね。まだこの違いがどういうところで出てくるかっていうと、多分そのバリューフォーミュラの違いで、出てきてる個性の違いだとは思うんですけど、でも何にしてもその何がその人にとってのその楽しいことなのかとか、その人を元気にしてくれることなのかっていうところ。で、ここはその、やっぱり気をつけないといけないのが、そのね、心にとっての栄養になってるものと、単純にその刺激物を、とか刺激的なエネルギーを、情報を受け取ることで、一時的にハイになってる状態っていうのの、この違いが、こちらが混同されちゃうと、その多分、その自分の活力になるんじゃなくて、その刺激で一時的にハイになって、なんか元気になってる気分になってる状態。で、これは確かにその、なんか気持ちが高揚するんで、なんかその一瞬の間はなんか自分も何でもできるようになったみたいな気になるんですけど、でもそれって長く続けられないんですよね。同じぐらいの刺激を受け続けてると、それってもう刺激じゃなくなっちゃうんですよ、その人にとって。そうするともっと強い刺激が必要になったりとかして、で、しかもその刺激で自分をなんか無理やりこうバンってブーストアップしてるから、そのエネルギーが足りないところで、そのね、ガソリン足りないのにアクセル踏んでるみたいな感じで、そうするとその一瞬ブワーってスピード出るけど、もうガソリンがなくなっちゃってガス欠になっちゃうみたいなことが起きるわけですよね。そうすると改めてまたガソリンを入れなきゃいけないみたいなことになっちゃうんで、そこがその、ちゃんと心の栄養になる何かっていうのをインプットしてる場合は、それ自体が言ってみたらその人にとってのガソリンになるから、だからね、長くずっと続けられるわけですよね。なので、そこら辺の見極めがこうね、大事だと思うんですけど、その辺もやっぱりだからそこを見極めていくには、その自分のバリューフォーミュラが分かってると、あ、自分はこのバリューフォーミュラがあるからこれが好きなんだっていうね、そこが、腑に落ちると結構、何を選ぶかっていう時に悩まないで済みますよね。
そうですね。ああ、面白い。いや、やっぱりでもなんか、いろいろつながるバリューフォーミュラもそうだし、やっぱり人とみんな違うっていうのもそうだし、なんかこう、だんだん落ちてきてます。言ってる言って
よ
る。
かったです。はい。だからそういう観点で言うと、むしろ僕から見た無駄な時間っていうのは、本当にその、なんていうのかな、こう、例えば自己否定をしてたりとか、その過ぎたことを悔いて、なんかもやもやしてる時間とか、それが一番無駄な時間だと思うんで、その時間は本当にもう無駄以外に、なんか表現のしようがないと僕は思ってるんですよね。だからそれをやめて、その、なんか、むしろ自分が元気になることに、時間とかエネルギーを費やして、そっちに投資をすれば、その分結局何かしらまた自分の活力になって、そこがなんかこうね、それこそ生産性につながれば、言ってみたら好きなことをやりながら、生計が立てられるみたいなね、そういう、流れも作っていくことができるわけですよね。
面白いですね。ありがとうございます。なんか、ね、結局、じゃあもうなんか無駄な時間っていうのは、そういう、まあね、吉村さんなりのネガティブな考えだったりとか、まだほぼほぼがない、少ないですね。無駄な時間ってね。改めて見るとね。
だから、何を無駄と捉えるかっていうね、その定義の部分の話にはなってくると思うんですけど、そのね、だから生産性に直接つながらないことは全部無駄って思ってるんだとしたら、なんか、いや、そんなことないですよって、その結局ね、何かちゃんとエネルギーを補給しないと、そこからこうね、インプットしないとアウトプットにつながらないから、そういうところにもちゃんと、なんだろうな、そこも重視して、何を取り入れるか、自分に合ったそのエネルギーを取り入れるっていうことをしていくと、いいんじゃないかなという話ですね。
ありがとうございます。はい、今日もすごい分かりやすかったです、志村さん。ありがとうご
ありが
ざい
とうご
ま
ざい
し
ます。
た。
はい。